第2サムエルに行きましょう。第2サムエルの今日は8章と、9章です。最初一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞあなたが語ってくださろうとしておられることを私たちが、聞くことができますように、私たちの心をあなたがどうぞ整えてください。お願いします。あなたの言葉を、聞きたい。あなたのことについて知りたい。真理について教えてくださいという思いを、心を私たちに与えてください。そして私たちの心を本当に良い地にしてくださって、あなたの御言葉の種がその良い地に撒かれていきますように、どうぞお願いします。ここにいる一人一人をどうぞイエス・キリストにあって祝福してください。お願いします。その信仰を励まして、またその霊をあなたに向けさせてください。お願いします。あなたの霊で一人一人を満たし、そしてあなたのその言わんとしておられるこの霊的な言葉を、霊においても、またもちろん知性においても、理解することができますように力を与えてください。御言葉を分かち合う私にもどうぞあなたが、憐れみを与え、そしてあなたの恵みによって私を力づけてください。あなたの言葉を、私には与えてください。それを余すところなく語ることができますようにどうぞ導いてください。お願いします。今日もあなたに目を向けます。あなたに思いを向けます。あなたに期待しましょう。お願いイエスキリストの皆によってなります。アメン。8章は、神がそのダビデに、その勝利に次ぐ勝利を、与えてくださいます。ものすごいその大きな、地域をダビデはその占領することになるんですけど。それが8章に書いてあります。まず1節。その後、ダビデはペリシテ人を撃ってこれを屈服させた。ダビデはメテグ、ハーマをペリシテ人の手から奪った。でまずはそのダビデはペリシテ人を撃って屈服させたと書いてあります。でこのメテグ・ハーマというのは第一歴代史の18章にも同じことが書いてあるんですけど、この、第二サムエルの8章のことが。で一説によるとこのメテグ・ハーマっていうのは、ガテとそれに属する、村落っていうふうに書いてあります。だからガテっていうのはその地中海沿岸の、あのガザとかがあるようなとこ、あそこのそのペリシテ人が住んでたあの一帯です。だからそのガテとそれに属する村落、そこをペリシテ人の手から奪ったんですね。だからペリシテ人は本当にその強大な敵なんですけども、神はそのダビデにこのペリシテ人を撃って屈服させるだけの力を与えました。二節、彼はモアブを撃ったとき、彼らを地面に伏させて縄で彼らを測った。縄二本を伸ばして測った者を殺し、縄一本で伸ばして測った者を生かしておいた。こうしてモアブはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を納める者となった。で、ペリシテ人の次は今度はモアブを撃ちました。モアブっていうのは東の方にありますね。今のヨルダンのところです。で、縄で測ったっていうことは、これは詳しくはちょっとよくわかんないんですけど、おそらくその、二人に一人を、殺したんでしょうね。二人に一人は殺して、二人に一人は生かしておくみたいな。一回目測ってここに入る人は大丈夫。二回目測った人は、殺される。はい、次一回目大丈夫。二回目殺される。そんな感じです。つまりそのダビデは、その全員をその殺さなかったということですね。で、ダビデは、その、モアブには借りがあるというか、その、モアブとは結構近しい、関係に、あったはずです。なぜかというと、ダビデは、その、両親をモアブの王様に預けてるんですよ。自分が、そのま、あの、サウルに追われてね、妖怪で、その、住んでた時に、洞窟とかで住んでた時に、お父さんとお母さんをモアブの王様のとこ連れてって、ちょっと、二人の面倒を見てほしいって。で、ダビデのひいおばあちゃん、誰かわかります？ルツです。ルツとボアーズ。ルツキのルツ。ルツはモアブ人です。なので、その、そういうゆかりもあって、ダビデはそのモアブを信頼していて、そしてその、両親をモアブの王様のところに預けるってことをしたかもしれません。もしかすると、そのダビデの両親を、モアブがどのように、その誠実にもしかしたら扱わなかったかもしれないし、ちょっとわかんないです、それは。どうなったかっていうのは。で、そのために、そのモアブも、モアブを攻めに行ったということも考えられます。でも、結局そのダビデは、モアブのその全員を撃つことなく、で、残ったものはどうなったかっていうと、そのダビデのしもべになったんですね。 で、それで貢ぎ物を収めるものとなったというふうに書いてあります。で、神はそのすべて、もちろんその神が背後に全部おられるんですけど、そのすべてを殺すことは許さなく、許可しなかったんですよ。何のためかというと、そのイスラエルに貢がせるためですよ。そうやって、そのイスラエルを、その、飛ませるというか、そうやってでも。で、それで、そのダビデはモアブを撃って、モアブは、ダビデのしもべとなって、貢ぎ物を収めるものとなりました。3節から7節。すると、ナタンは、ごめんなさい、これは別のところ見てました。ダビデは、ソバの王、レホブの子、ハダデエゼルが、ユーフラテス川流域にその勢力を回復しようと出てきたとき、彼を撃った。ダビデは彼から、騎兵1700、歩兵2万を取った。ダビデはその戦車全部の馬の足の筋を切った。ただし、戦車の馬100頭を残した。ダマスコのアラムがソバの王ハダデエゼルを助けに来たが、ダビデはアラムの2000人を撃った。ダビデはダマスコのアラムに守備隊を置いた。アラムはダビデのしもべとなり、貢ぎ物を収める者となった。こうして主はダビデの行く先々で、彼に勝利を与えられた。ダビデは、ハダデエゼルの家来たちの持っていた金の丸い小盾を奪い取り、エルサレムに持ち帰った。で、今度はこのツバの王、ハダデエゼルという人が出てきて、このツバの王も撃ったという話です。で、この、ハダデエゼルさんは、ユーフラテス川流域にその勢力を回復させようとしてたと書いてあります。まあ、ユーフラテス川って長いですよね。トルコからずっとその下ってきて、で、シリアを通って、そしてシリアからイラクに抜けて行く、その長い川です。そしてそのチグリス、ユーフラテスってその聞いたことあると思いますけど、そのチグリス川と合流するんですよ。最終的には。で、その長いその両、川が流れてる流域に、このソバの王という、ハダデエゼルさんが来て、その勢力をこの盛り返そうとして、ふうにしたわけですね。で、ダビデはそこまで行ってるんですよ。ものすごい遠いんですよ。で、エルサレムから、そのヨルダンが、そのヨルダン川聖域ね、エルサレムがある。そこからはもうだいぶ遠いんですけど、そこまでもその行って、その、このソバの王ハダデエゼルを撃ってるんですよ。で、だから、その当時のダビデが治めてた時のイスラエルのその、王国のこの領土ってのはものすごい広い広範囲に渡ったわけですね。で、神がその、アブラハムにもその約束してますからね。チグリス、ユーフラテスの方まで、その、あなた方に与えるって。だからそうやってその神の、約束っていうのは実現していくわけですよ。それはそのヨシュアの 時には、それはならなかったんですけど。ダビデの時に、そうやって広がっていったわけです。で、このハダデエゼルさんは、騎兵1700、歩兵2万を持ってたんですけど、それも全部、その、ダビデが取ることになりました。で、戦車全部の馬の足の筋を切ったと書いてありますけど、まあ、ちょっとね、今から考えるとかわいそうな感じもするんですけど、もうそれは、その全部持ち帰ることが不可能だったからですよ、きっと。遠征に出てるわけだし、その、ダビデのその手勢も限られてるわけだし、ものすごいその数ですから。で、その全てを持ち帰ることが不可能なので、不可能だと。でもだからといって、それをそのミスミス的に返すわけにもいかないと。相手の戦力になるわけだから。だから、その自分が、まあ、分取るというか、自分が、そうやって自分のものにするだけに最適な量である、その戦車の馬100頭を残して、あとは、その、足の筋を切ったんですね。これはその神が王に与えている命令に忠実でもあります。これは今開けなくていいですけど、書きたい人は、書いてる方はどうぞ、新命記の17章。15節と16節。神はその王、将来その立つ王に対して、これを伝えなさいって、モーセに言ってるんですけど、その中にこう書いてあります。あなたの神、主の選ぶものを必ずあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。ダビデですね。同胞でない外国の人をあなたの上に立てることはできない。王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。馬を増やすためだと言って、民をエジプトに帰らせてはならない。二度とこの道を帰ってはならない。と主はあなた方に言われた。馬をたくさん持つなって。で、自分のその戦力を蓄えるなって。そういうことですよ。神は、その、 将来イスラエルの上に建てられる、まあご自身が建てられる、建てるんですけども、その建てられた王が、その馬の力とか、兵士の力とか、そういうその、あとはその政治力によって、このイスラエルの国を運営していくのを、神はその嫌がったんです。そうじゃなくて、私に信頼しなさいって。馬を持ってなくても、兵士がいなくても、どんなにその洗練された道具がなかったとしても、主が共におられるのであれば、神が勝利を与えるからって。約束ですよ、それが。だから言ってるんですよ。その馬を多く増やすなんて。そしたら、自分の戦力に、その自分の馬に頼るからね。神じゃなくて。詩編の20編。これは前読みましたね。詩編の20編の7節。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神、主の皆を誇ろう。神は救いだという、その名前を誇ろうって。ダビデが読んでますよ。詩編の33編、16節と17節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。6節に書いてあるように、第2サムエルの8章の6節にあるみたいに、こうして主はダビデの行く先々で彼に勝利を与えられたと書いてあります。結局神が誰かに勝利を与えるんですよ。主語は神がなんですよ。私がでもなく、ダビデがでもなく、馬がでもないんですよ。神が勝利を与えるんですよ。またこの戦いの時には、ハダデエゼルとの戦いだけではなくて、そのアラムから援軍が来たんですね。ダマスコのアラムが。2万2000。で、その2万2000もダビデは撃ちました。そして、ダビデはそのダマスコのアラムに守備隊を置いたんですよ。だから、そこで占領するわけですね。相手のその基地を。で、それで、アラムは、ダビデのしもべとなって、貢ぎ物を収めるものとなったとも書いてあります。で、ダビデが、ハダデエゼルから、分取ったものっていうのは、この7節に書いてあるように、金の丸い小盾を奪い取ったと書いてありますね。で、8節には、ダビデ王はハダデエゼルの町、ベタフとベロタイから非常に多くの聖堂を奪い取ったとも書いてあるので、その金の丸い小盾、また非常に多くの聖堂をその分取り物として取っていきました。で、それをエルサレムに持ち帰ったと7節に書いてあります。だから主がダビデの行く先々で勝利を与えられたので、敵も打ち破るし、また、その必要な、その、分取り物も自分のものにすることができるんですよ。神がダビデの手を通して、まあダビデの手によって勝利を得て、そしてその勝利をダビデに与えてるんですよ。だからすごいのは神ですよ。私たち、先週のバイブルスタディで使徒の働きの19章を学びましたけど、その中にも出てきます、11節に。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われたって。だパウロが何か驚くべき奇跡をしたのではなく、神がしたんですよ。で、私たちのそのクリスチャンとしての歩みにしても、私が頑張って何かを成し遂げるんではなく、神が私の手を通して私によって勝利を得るんですよ。で、働かれるのは私たちの内側にその神が与えてくださっているその神の霊が、聖霊が私たちを突き動かすんですよ。で、物質的な、世界に生きてますから、この体、物質的な体が必要なわけですよ。何かを得るためには。でも神が私たちのうちに働いて、精霊としてね。そして、私たちを、突き動かすんですよ。神に応答してやっていきたいって。そして、信仰を与えて、その神の恵み、神の約束を受け取って、分かりました。じゃあ行ってみますって。で、一歩踏み出したら、神がそこで、その、良いものを用意しておられるわけです。それを受け取っていくわけですよ。だから何かうまくいかないのは、その原因は神にではなくて、基本私にあるんですよ。さっきの詩編みたいに神を信頼してなくて。神を信頼しますとか、神に従いますとかって言っておきながら、その自分のその悟りに頼ったり。いや、これはで、神が言ってるみたいにこんなことしたら、いや、こうだろう、ああだろう、こうだろうとかって考えて、その自分のその考え、自分の悟りに頼って、そしてその神に結局頼ってない。だからうまくいかないんですよ。もしかしたら、その自分のその強い何かですよ。王様だったらその馬とか、戦車とか。自分のその強さに頼って、それで これがあるから私は大丈夫だって、自分は頑張るんだって。だから、その頑張り続けるんだとかって言って自分を奮い立たしているところに頼、より頼んでるんだったら、自分の強さに頼んでる、頼ってるんだったら、それは神を信頼してるって言わないんですよ。神を信頼してるっていうのは、私を信頼しないんですよ。自分を信頼しないんですよ。他の何も信頼しないんですよ。神を信頼するんですよ。私はあなたのこと信頼してるからとかって言って、そうやって言われたとします。あ、そうか、私は信頼されてるのかって私は思います。でも、私、あなたのことを信頼してるねとかって言われ、その人がね、私に言ったとして、そうかって思って、その人が、私の目の前で隣で、あなたを信頼してるね、あなたを信頼してるねって10人ぐらいに声かけたらどう思いますか？信頼してないな、こいつって思いますよ。私は神を信頼するっていうのであれば、神を信頼した方がいいですよ。わかりやすく。神を信頼していますと言いながら、そのいろんなその、B、プラン B、プラン C、プラン D、プラン E、プラン F みたいな、いっぱいなんか作ったりするんですよ。これがうまくいかなかったらこうしよう、ああしようとかって。いっぱいその、この確率のなんかあのね、みたいに。疲れますよ。その次何がどうなるかもわからないのに。次どうなるかは、もしかしたらうまくいくかもしれない。うまくいかないことばっかり考えると、力使うんですよ。そしていつしか力尽きるんですよ。もう神に信頼するんであれば。神に信頼するものを神は捨ておかれないんですよ。ヘブルの11章の6節に書いてありますよ。神を呼び求める者には必ず報いてくださる方だって、神は。神を信頼して、分かりましたって。一歩踏み出すときは一歩踏み出す。一歩踏み出さないで、とどまるんだったらとどまる。握り続けるんだったら握り続ける。手放すときは手放す。神を信頼してそうしないから、もしくはそうするから、神を信頼してそうするから、神を信頼してそうしないから、うまくいくんですよ。何をやってもなんかうまくいかない、なんか突き抜けない。なんか問題があるんですよ。神を信頼してないという。で、神の恵みにより頼んでなくて、それで自分でなんか頑張ろうとしてるところ。でも、神がダビデの行く先々で勝利を与えたように、神は私たちの行く先々で、使わされる先々で勝利を与えることのできる方ですよ。私たちがその方を信頼して、わかりましたって、やってみますって、わかりました、やりませんって。そうやって神を信頼するかどうかですよ。9節から。ハマテの王、トイは、ダビデがハダーデエゼルの全軍勢を打ち破ったことを聞いた。そこでトイは、その子ヨラムを、ダビデ王のもとにやって安否を尋ねさせ、ダビデがハダデエゼルと戦ってこれを打ち破ったことについて祝福の言葉を述べさせた。ハダデエゼルがトイに戦いを挑んでいたからである。ヨラムは銀の器、金の器、青銅の器を手にしてきた。ダビデ王はそれをもうまた彼の征服したすべての国々から取って聖別する銀や金とともに主に聖別して捧げた。それらは、アラム、モアブ、アモン人、ペリシテ人、アマリクから取ったもの及び、ソバの王、レホブの子、ハダデエゼルからの分取り物であった。ダビデが潮の谷で、ごめんなさい、12節までですね。で、この、今度はそのハマテというところの王様トイが、自分の息子のヨラムを使わしました。何のためかというと、祝福の言葉を述べさせるためですよ。素晴らしいですね、って。でも、ある意味それはもう、白旗揚げで降参してるんですよ。あなたにはもう叶いません。自分の息子を送って、自分の世継ぎですから、殺されたら終わりじゃないですか。だからその、降参の印ですよ。そうやって。で、ハダデエゼルを打ち破って素晴らしいと。で、そのハダデエゼルは、このトイに、戦いを挑んでたので、だからトイからすると、私の敵の敵は私の味方みたいな、そんな感じです。私の敵をやっつけてくれてありがとう、みたいな。それで、ヨラムは、そうやって祝福の言葉を述べたと同時に、その銀とか金とか青銅の器を持ってきて、そうやってその、貢いだんですよ。ダビデに。で、ダビデはそれを受けて、よしよし、可愛いやつだな、とかって自分の懐に入れてないんですよ。どうしたかというと、それをその、主に聖別して捧げたって。戦いで得た分取り物も、主に聖別して捧げてるんですよ。何のためでしょう？自分のあの銀行の預金通帳とか見てへへへってニヤニヤするためでしょうか。自分の宝物蔵をボンって開けて、おお、こんなに取ったか俺みたいな。こう自分のものにしてないんですよね。主に聖別して捧げたと書いてあるので、これ神のものとして、その神にもうあとは神のために使ってくださいって言ってるんですよ。つまり何かというと、 ダビデは神を敬うがあまりに神殿を建てたいんですよ。でも神は自分がその神殿を建てることを良しとしてないということも分かったんですよ。でもいつか誰かが、自分ではない誰かが、その神に神殿を建てるためにその金とか銀とか精別しておけば、それを使って神殿を建てることができるから、私ではなく他の誰かのために、誰かが使えるようにそれを取って置いてあるわけです。分取り物を自分で戦うんですよ。自分の命もそのリスクを犯していくんですよ。でもそれで得たものを全部その神に持っていくんですよ。でそうすることで自分がその神の神殿を建てられるわけでもないんですよ。他の人が建てるんですよ。でもそれでも戦ったんですよ。神から受けたものを他の人のために回してるんですよ。自分のもので、その自分で満足するんじゃなくて、神から良いものを受けて、それを他の人が使えるようにって取っておいてるんですよ。ダビデは祝福を受けて祝福を流してるんです。13節、ダビデが塩の谷でエドム人1万8000を撃ち殺して帰ってきたとき、彼は名を挙げた。彼はエドムに守備隊を、すなわちエドム全土に守備隊を置いた。こうしてエドムの全部がダビデのしもべとなった。このように主はダビデの行き先々で彼に勝利を与えられた。で、今度はそのエドムも打ち破りました。塩の谷でその1万8000人を撃ち殺して、で、エドム全土に守備隊を置きました。ここでも同じように主はダビデの行き先々で勝利を与えた。主がその勝利をダビデに与えています。で、15節から18節。これはそのダビデ王国にその仕える人々がいて、それぞれにその役割が振られているという話です。15節。ダビデはイスラエルの全部を治め、その民のすべての者に正しい裁きを行った。ゼルヤの子ヨーブは軍団長。アルヒデの子ヨシャパテは参議。アヒトブの子サドクとエブヤタルの子アヒメルクは祭司。セラヤは書記。エホヤダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の上に立つ者。ダビデの子らは祭司であった。ダビデの国にはこの秩序があって、また組織があったんです。すべての者に対して正しい裁きをするために、で、軍団長とか参議とか祭司とか書記とかいろんな人たちがいたんです。なので、その正しい裁きを民に、すべての民に提供することができたわけです。面白いことに、サウルの王国にはこういうものがなかったかもしれません。もちろん戦いの中にあったっていうのもあるかもしれませんけど、そういうその祭りごとというか、その民に対して正しいその神の裁きが行くようにって、そういうことを考えてなかったかもしれないです、サウルは。でもダビデには、この考えがあって、神が自分をイスラエルの上に立ててくださって、そこの中で全てのものに対して正しい裁きをすべきだって。そしてダビデは、そのいろんなその良いものを受けて、で、次に神殿を、自分じゃなくて他の神殿を建てる人のために置いてあったり。また、こうやってその自分の、自分が治めている国に住んでいるそのイスラエルの民が良いものを、その秩序ある組織の中で、全てのものが正しい裁きを受けられるように組織してたりするんですよ。自分の名を上げるためでもなく、自分のその私腹を肥やすためでもなく、神から受けた良いものを、それをみんなに分配してたわけです。9章。ダビデが言った一節。サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。ダビデはサウルの家の生存者を探しました。ヨナタンっていうのはサウルの息子ですね。で、なんでその生存者を探すかというと、普通であれば、前のその王朝を築いた人のその、血縁関係を全部探って、全部殺すんですよ。その人たちがその脅かすからね、自分の地位を。本当は。でもダビデは何て言ってるかというと、そのものに恵みを施したいって。ダビデはサウルの家の生存者に恵みを施すために誰かいないかで探してるんですよ。自分の敵だったのにね。自分をその、追っかけて、自分の命をその求めてたものがサウルですよ。でもその家の生存者を探して、恵みを施したいって、そういう思いがあったんですよ。その理由は、ヨナタンですよ。ダビデのこの親友。ヨナタンと契約を結んだんですよね。第1サムエルの20章の、これも開けなくていいですけど、第1サムエルの20章の12節から17節、ここに書いてあります。 もしあなたが王様になったらね、って、ヨナタンが言ってますよ、ダビデに。私のことを覚えててくださいって。私の家族のことも覚えててくださいって。で、その、ヨナタンと結んだ契約を、ダビデはここで、その、履行しようとしてるわけです。でも、一つ問題というか、質問が出てくるんですよ。疑問が。それは何かというと、なぜこのタイミングでダビデはヨナタンと結んでいた契約を、その、行おうとしたかですよ。だってダビデはもっと前に王様になってたわけだし、もっと前にそのエルサレムにもいたわけですから、彼はそのヨナタンとのその契約を、履行することができた、はずですよ。でもなぜこのタイミングかです。まあ忘れてたって言われたらそれまでですけど、でもきっとそうじゃないんですよ。なぜこのタイミングかというと、ある原則があります。ある原則っていうのは、神から祝福を受けなければ、他の人を祝福することができないという原則です。私に良いものが与えられてなければ、私がその良いものを持って他の人をその祝福することってできないんですよ。私もあるならね、皆さんに1億円ずつ差し上げたいですよ。心から。ないんですよ。1億円、ああ、もうその20億とか30億くらい余裕ですよとかって、その一人一人に1億円、はい1億円、はい1億円ってできるんだったら差し上げたいですよ。どんなに思いがあっても、それを受け取らなければ、実現しないんですもん。神は、ダビデにたくさんのその勝利を与え、たくさんのその良いものを与えたんですよ。で、その貢ぎ物を、その、この人たちが、その、ね、ダビデに持ってくるようになって。そしてそこでその一息つけるようになってきてるんですよ。で、そして、その段階で神からたくさんの良いものを祝福を受けて、その時に、今、そのヨナタンとの契約を、実行しようって。それで、そのサウルの家に誰か生きてる者はいないんだろうかって。ヨナタンだけじゃなくて、そのサウルの家に広げてるんですよ。神はダビデを祝福して、彼が行く先々で勝利を得させて、王国も組織的に機能して、そして秩序もあったんですよ。で、他のその外の外敵からも生活を脅かされない状況にあって、そこで誰かを、その生き残ってる者を私の元にその連れてきなさいって。誰かいないかって。第二コリントの9章の8節と10節。第二コリントの9章8節と10節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。神はできる方なんですよ。あらゆる恵みを溢れるばかりに与えることができるって。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し、加えてくださいます。だから神が私たちに良いものを与えるって、その良いもので良い行いをしなさいって、良い行いでさえもあらかじめ備えられていると、エペソの2章にも書いてありますよ。10節かな。で、原則は神から良いものを受けなければ、他の人に良いものを提供することができないということです。ダビデは神からたくさんの良いものを受けたので、今、このヨナタンの、子供、メフィボシェテっていう人が出てくるんですけど、この人を受け入れることができるようになったんですよ。2節から4節。サウルの家にツィバという名のしぼめがいた。彼がダビデのところに召し出された時、王は彼に尋ねた。あなたがツィバか？すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家のものでまだ誰かいないのか？私はそのものに神の恵みを施したい。ツィバは王に言った。まだ、ヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。ツィバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子、マルキの家におられます。サウルの家のしもべであるこのツィバが召し出されました。何のためかというと、その誰かサウルの家に誰か生存者がいないか聞くためにです。で、この人がこのメフィボシェテのことを言いました。ヨナタンの子供で足の不自由な方だって。今はもう、読まないですけど、第2サムエルの4章の4節で、このメフィボシェテのことが書いてあります。その敵が攻めて、その最後ね、その敵が攻めてきた時に、その、お父さん、メフィボシェテのお父さんのヨナタンも死にますし、おじいちゃんのサウルもその死ぬんですけど、戦いの中で。で、その時にそのウバがあまりにもその慌てちゃって、そのメフィボシェテを落としちゃうんです、下に。それで、その時5歳だと書いてありますけど、それで両足がその、聞かなくなっちゃったんですよ。足が不自由になっちゃったんです。その子です。で、5節。そこでダビデ王は人をやり、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家から彼を連れて来させた。 サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテは、ダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。メフィボシェテという人の名前は、恥を終わらせるものという意味です。恥ずかしいの恥。もしくは、逆の意味をとって言うと、生き恥って意味なんですよ。彼は、サウルの長男のヨナタンの息子ですよ。だから王族なんですよ。でも、サウルが失脚してしまって、自分のお父さんも戦いで死んでしまって、しかも自分は足が不自由になって立てないんですよ。良いものなんか一つもないんですよ、彼の中に。自分が住んでたところ、また自分のお父さんが持ってたその財産とか相続してた、相続できたはずのもの。それがあったはずなんですよ。でも出ていけないんですよ。なぜかというと、そのダビデが王様に立ってるからです。みすみす出てったら、だって飛んで火にいる夏の虫みたいな感じで、その殺されるかもしれないから。何もいいことが起こらないんですよ、彼の人生の中に。ここから先、隠れて生きるしかないんですよ。自分がそのサウルの息子、またそのヨナタンの息子であるということをずっと隠し続けて、そのもう息を殺しながら生きないと、彼はその自分の身に危険が迫ってくるような、そういうその生活をするしかなかったんですよ。でも自分自身もその自分の生き恥を晒して生きてたんです。恥を晒して。そういうものですよ。でもと同時に、メフィボシェテという名前は、恥を終わらせるものという名前でもあるんですよ。じゃあどうやってその恥を終わらすかです。このメフィボシェテはダビデの前に連れて行かれました。そしてそのダビデが、メフィボシェテにまずかけた言葉、かけた言葉といえば彼の名前なんですよ。メフィボシェテかって。恥を終わらせるものかって。お前かって。ここでなんかパーソナルなんですよ。とてもその個人的なその関係というか。名前っていうのはその自分にしか与えられてないから、名前で呼ばれるっていうのは、すごいその親近感というか親しみが湧くんですよ。ダビデは、それで彼の名前をメフィボシェテかって呼びました。そして7節、ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタのためにあなたに恵みを施したい。あなたの父祖、ごめんなさい、あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼の名前を呼んだ後、次に何を言ったかというと、恐れなくていいよって。恐れなくて、もう怖がらなくていいからって。普通は、私があなたを殺すんだろうけどもって。まあそういう冗談は多分ね、怖いから言わないでしょうけど。でも、怖がらなくていいよって。私はただ、あなたにその恵みを施したいだけなんだって。あなたのお父さんのヨナタンの家に。ここ、私たちの間に契約があるからって。良いことをあなたにしたいんだって。あなたのそのおじいちゃんのサウルの辞書を全部あなたに返したいんだって。それだけじゃなくて、いつも私の食卓で食事をしていいよって。つまり王の食卓ですよ。王様の食卓で一緒に食事できるのは王様の家族だけですよ。同じものを同じところで食べるんですよ。そしてそこでその、フェロシップ交わりがあって。だから一つのものを一つのところで同じ場所で同じようにその食事をするっていうのは。一つになっていくというその意味もあるわけだから。フェロシップの。だからその、ダビデが王の食卓にいつでも来ていいよって言ったのは、その、もうあたかも自分の子供として扱って、自分の家族として扱って、そして私の一員なんだって。私のその人生の一部なんだって、あなたも。私のところに来て、一緒にご飯を食べようよって。あなたが受け継ぐはずであった、そのおじいちゃんの、そのサウルが持っていた、その辞書も全部あなたに返すからって。恥ずかしい思いしないでいいからって。恥をさらして生きるんじゃなくて、これからは、堂々と生きなさいって。私があなたに、これを許可するからって。イエス・キリストは、ルカの22章でこう言ってます。29節と30節。ルカの22章。私の父が、私に王権を与えてくださった王様の権威。を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。王の権威。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。弟子たちに言われた言葉です。イエス・キリスト。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって正しいって神から義と認められるんですよ。和解するんですよ。神と、そこで。正しいって認められるから。 その時にイエス・キリストを信じたら、その聖霊が与えられるんですって。神の霊が。聖霊が、神の霊が私のうちに住まわれること、住まわれるんです。そのことによって、私は神の子供とされるんですよ。神が与えるその聖霊によって私はアバ父よって、お父さんって呼ぶことができるって、そう書いてあるから。そして、その神の国に入ったら、イエスと共に食事をして、王の家族として、私たちを迎えてくださるんですよ。イエス・キリスト。本来、神がその人を作って、人にその神との親しい豊かなその関係を与えようとした、その関係。その関係こそが私たちが受け継ぎたい、その相続したいものですよ。でも、アダムとエヴァは、その神に従えなくて罪を犯してしまって、その相続すべきものを失ったんですよ。蛇に持ってかれて、サタンに持ってかれて。でもイエス・キリストは、私たちのその、イエス・キリストは十字架で死なれて、私たちの罪も、責めも、罰も、恥も、全部負ってくださって、死なれたので、私はそれらを罪も責めも罰も恥も全部もうイエス・キリストに追われたから、私はそれ感じる必要ないんですよ。私はもしかしたら、人の目から見たらね、その、良い風に映るかもしれないですよ。でも私は自分のその、霊の状態っていうのを知ってますよ。全部じゃないけど。ものすごく貧しいってことを知ってますよ。神を 100% 信頼することができないっていうことを知ってますよ。神が願っておられるように愛するってことができてないってことも知ってますよ。そうだよね。千尋さんもそうだよねって思ってもらえると嬉しいです。いやーまさか千尋さんがそんなことを、あるなんて思わなかったって言ったらまだ私はその自分ができなさ加減っていうのを皆さんに伝えてないってことです。できないんですよ。本当に貧しくて、その神に従っていこうというその思いや、その聖霊が私をその突き動かして、私を喜ばして、いろんなそのどんな状況の中にも大丈夫っていう、神がおられるから大丈夫なんだって、その信仰で歩むような、その力がないんですよ、私の中に。いつも。だから私のその上辺はこんなんですけど、で、上辺はどういうふうに見られてるかを一人一人評価は違うかもしれないけど。でも、私の霊という状態を皆さんの前にさらけ出すようなことがあったら、私はその生き恥をさらして、霊のその貧しさをさらして、隠れて恥ずかしい恥ずかしいって思いの中で生きるしかないんですよ。でもそれをイエス・キリストが終わらせてくださったんですよ。私のその霊の貧しいものを全部イエス・キリストが終われて、私のその恥ずかしいというのも全部終われて、私の責めも、罰も、罪も、全部とがも、追ってくださったんですよ。それでも終わりですよ。その代わり神が私に聖霊を与えてくださるんですよ。この貧しい、乾いているもん、どうしようもない、その状況、その霊を、その満たして溢れさせてくださるんですよ。神との、その親子の関係を与え、その、そして私を、その王様のその家族として、食事に招いてくださって、私が受け取る、その、相続財産をその恵みによって回復してくださるんですよ。八節、彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。メフィボシェテは自分のことを死んだ犬のような自分で言ってるんですよ。第2サムエルの7章に18節、ダビデはこう言ってますよ、神の前に。神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。19節も読むと、神主よ、私はあなたの御目には取るに足らないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも、遥か先のことまで告げてくださいました。二人とも似てるんですよ。良いものを受けるに私はふさわしくないというのが、はっきりとあるんですよ。ダビデにも、また、メフィボシェテにも。ダビデは、そのふさわしくないんだけども、神が与えてくださるその恵みをたくさん受けて、それを今度は他の人にも回してるんですよ。自分で満足して終わりではなくて。たくさん良いものを受けるから渡せるんですよ。ああ、そっか、やんないといけないのか、とかって言って、よくしてあげようとかって、そしたらまた自分で頑張って逆に迷惑になりますよ。神から本当に良いものを受けて、わあ、こんなに神は素晴らしい方なのかって、こんなにも私に良くしてくださった。こんな私なのに、私を憐れんでくださった。それが分かると他の人に、その、あんなやつなのに。よくしてやるもんかっていう人に対して、神が私をも 憐れんでくださったんだから、私もこの人を憐れもうってなるわけですよ。恵みを受け取る態度です。私にはそんな良いものにはふさわしくないって。ダビデにも同じ低さがありました。でも、私はふさわしくないっていう言葉は、言うことできますよ、誰でも。私はふさわしくないと言いながら、良いものを受け入れない、良いものを神から受けないと文句言ったりするんですよ。私はふさわしくないんです。どうか恵みを施して、これを、あれをしてくださいとかって言うんですよ。そうやって願うんですよ。確かに私は本当にもうふさわしくないんですって。そう言って、自分で認めて、自分でそうやって祈ってるのに、それが、その、実現しなかったら神に文句言うんですよ。なんでですかって。ふさわしくないって言ってるんだったら、受けなかったとしても、文句言っちゃダメですよ。ふさわしくないんでしょ？じゃあ、ふさわしくないんですよ。与えられて当然ではなく、与えられるのは驚くべきことなんですよ。与えられなかったと言って、そこで、ぶつくさ文句言うっていうことは、私はふさわしいんだって。こんなにもあなたに願って、こんなにも身を低くして、あなたに願ってるのに、なんであなたは私にしてくれないんだっていうふうに言ってるのと同じですよ。ふさわしくないんだったら、与えられないのでいいじゃないですか。ふさわしくないと言って、それを認めてるんだけど、神が本当に良いものを与えてくださったら、それは神の皆を褒めたたえるべきですよ。恵みを施してくださる方を信じるんですよ。さっきも言ったみたいに、神はその良いもので私たちを満たして、溢れさせることのできる方なんですよ。私はふさわしくないって言ってるけども、私はふさわしくないって思ってませんって。恵みだとかって言っておきながら、当然だって思ってます。やっぱそうやって自分のその心を探っていただいて、その御言葉でそうこういう学びがあるっていうのはいいことですよ。私は皆さんに対して言ってるだけじゃなくて、私自身に対して言ってますからこれ。一番自分が痛いですよ。こんなことでっかい声で言っておきながら、お前はどうなんだって言われたらすいませんって言うしかないですもんね。その通り私もふさわしくないし、そのふさわしくないと思って言っているのにもかかわらず、ふさわしいって思ってる自分がいますって。だからこういうこと話せるんですよ。自分にすごく打ち当たりするからですよ。皆さんはどうか知りませんけど、私はふさわしくないと言いながら良いものを受けられないと、なんでだよって思ってしまう時ってあるから。9節、そこで王はサウルの若い者であったツィバを呼び寄せていった。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の子に与えた。あなたもあなたの息子たちもあなたのしもべたちも彼のために地を耕して、作物を得たなら、それはあなたの主人の子、主人の子のパンまた食物となる。あなたの主人の子、メフィボシェテは、私の食卓で、いつも食事をすることになる。ツィバは、15人の息子と、20人のしもべがあった。ツィバは王に言った。王様、あなたが、このしもべに申し付けられた通りに、このしもべはいたします。こうして、メフィボシェテは、王の息子たちの一人のように、王の食卓で食事をすることになった。で、ツィバは、メフィボシェテのしもべとなって、メフィボシェテは、エルサレムに住んで、いつも王様の食卓で食事をしました。最後12節と13節、メフィボシェテにはミカという名の小さな子供がいた。ツィバの家に住む者は皆メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に泣いていた。生き恥を晒すようなメフィボシェテさんは、その恥が終わりました。そのメフィボシェテの恥を終わらせたものというのは何かというと、まず一つは、ダビデがヨナタンと結んだ契約ですよ。それがなかったら、ダビデは別にそのメフィボシェテとかそのサウルの、子孫たちを探す必要ないですから。二つ目に、ダビデの恵みですよ。神がダビデに対して良いものを恵みを与えて、その恵みをダビデがその分配しようってしたから、そのメフィボシェテのこの恥が終わったんですよ。そして三つ目は、メフィボシェテのダビデに対する信頼ですよ。自分が呼ばれて殺されるかもしれないって言って、その確かにツィバは自分のね、あのおじいちゃんのしもべであったこのツィバは、そのダビデが私に良くしたいって、恵みを施したいって言ってるけども、いやそんなん言われても、そのダビデのことなんか信頼できるかって、信用ならんとかって言って、彼のダビデの前に立たなかったらこれはないですよ。メフィボシェテの恥を終わらせたのは、ダビデがヨナタンと結んだ契約で、一つ目、二つ目はダビデの恵みで、三つ目はダビデに対する信頼ですよ。メフィボシェテ、私の恥を終わらせるのもあるんですよ。それは神がイエス・キリストの血によってご自身でご自分で結ばれた契約、つまり新しい契約ですよ。エレミアの31章の31節から37節、エレミアの31章の31節から34節読みます。 見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約によ、契約のようではない。なんか、ルールを守って正しいと認められるようなものではないと。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼の時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の立法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これが、神がキリストの血によって結んだ契約ですよ。ご自分で結ばれたんですよ。人と結んだら人が契約破るから。約束破れない、守れないからね、人が。だからそのイエス・キリストの血によって、神は私たちの咎を許し、私たちの罪を二度と思い出さないって。それが契約なんですよ。恵みの。新しい契約。そして二つ目に、イエス・キリストの、また神のもちろん、愛と恵みとその誠ですよ。ヨハネの一章の十四節に、イエス・キリストは恵みと誠に満ちておられた、書いてあります。ダビデが、その良いものを神から受けて、そして良いものをメフィボシェテに渡したように、その恵みをね、施したように、神は、イエス・キリストにその恵みと誠を豊かに、その無限に与えて、満たしてね。そして、それで、そのイエス・キリストの恵みと誠によって、その私の恥は終わるんですよ。そして、何者でもない、私、死んだ犬のような私にでさえ、恵みを施してくださる方、この神を信じるという、その信仰によって、私の恥は終わるんですよ。メフィボシェテがダビデを信頼したみたいに。私が、その、私のようなものにさえ、良くしてくださる方、私が神の前に出てったら、お前なとかって言って、その、ぶん殴られないとか、責められない。ただ本当にその慈しみを持って、憐れみを持って私たちをその許そうとしておられ、私たちに良いものを与えようとしておられる、その方を信じるのであれば、神はその契約に基づいて、そしてその恵みと誠に基づいて、私たちの恥をイエス・キリストによって全部拭い去ってくれますよ。そしていつか永遠の神の都に住んで、王の王、イエスと共に同じ食卓に着くんですよ。でも私たちがこの自分の恥を自分の仕事とか家族とか異性とか物とかお金とかそういうもので覆おうとするとこの恥を追い切れないんですよ。どんなに頑張っても追うことができないんですよ。私たちのこの魂のこの渇きっていうのはこの貧しい部分っていうのは神でしかその満たすことができない領域だから、どんなに偉くなってもどんなにお金持ちになってもすさんでる人いっぱいいるじゃないですか。でもその人たちから比べると私は何の能力もないかもしれないし、何のその物質的な、また経済的なものを持っているとは思いませんよ。でもイエス・キリストのゆえに、神の恵みのゆえに、私はこの恥というのを感じなく、その恥で潰されそうになって、その恥を負うために一生懸命自分で頑張るというこの思考回路にならなくて済むんですよ。神が許してくれてるからもう大丈夫、以上。確かに私は恥ずかしい人だし、恥ずかしいぐらい、その本当に貧しいんだけども。でも、その神以外のもので、その自分の恥を負う必要はない。というも、神が全部覆ってくださるから。全部それをなくしてくださるから。むしろ恥じゃなくて誉れを与えてくださる。クリスチャンというのは、キリストのようにされたものですよ。だから恵みを神から受けるということからまず始まるんですよ。私のこの恥ずかしいくらい、貧しい、私の霊が、私の魂が。神の恵みによって、それ満たされて、イエス・キリストが全部追ってくださって、聖霊が与えられて、そこでその喜び満ち溢れるんですよ。そして、今度は恵みを受けたら、今度は恵みを施すんですよ。私の敵というふうに思えてしまうような人にも、それができちゃったりするんですよ。私に良くしてくれる人だけじゃなくて。だって神がこんな悪いものに良くしてくれたっていうその恵みを知ってくるから。そうすると、その恵みを知ると、自分も恵みを施せるようになるんですよ。ダビデはメフィボシェテを殺したとしても、その人間的なその基準からしても全然何の問題もないじゃないですか。お前のそのおじいちゃんにこんな悪いことされたんだとかって言って。 でもよくしてあげたんですよ。神から恵みをたくさん受けたからですよ。私たちも神からたくさんの恵みを受けたら、その、この良いものをこの人に与えるなんて値しないというような人にでさえも、イエス・キリストが言ったあなたの敵を愛しなさいって、そこに取り組むことができるんですよ。でも、最初からそこに行こうとすると、すぐに挫折しますよ。本当にもう十分に神の恵みを受けて、そしてこんな私に神が良くしてくださったって。そしてこのすさんだ心を神にその癒してもらって、ああ、こんな私も大丈夫なんですねって。これでいいんですねって。で十分に味わったら、今度は外に出ていけるんですよ。イエスキリストは外に出ていくまで私たちに願ってるんですよ。私たち。出ていくことをね、そこまで。満たされて終わりじゃなくて、溢れ流れて、イエスキリストのことをまだ知らない人たちのところに、その良いものが流れていくことを神は願ってるんですよ。そのようにして私たち、イエスキリストのことを知ったんじゃないですか。次の世代にも残していきたいですよ。この良いものを。祈ります。天のお父さん、あなたが、どこまで行っても、恵み深い方で、憐れみ深い方で、愛に満ちておられる方であること、本当に感謝します。私をあなたのその恵みで満たし、それを溢れさせることのできる、方であること、私の、私ではもうその受け止めることができないくらい、溢れんばかりにあなたの良いものを、あなたの祝福やあなたの恵みを施してくださる方であること、本当に感謝します。私は誰に対しても、自分の霊の状態を誇ることができないです。でもだからといって、それをその自分の、その私はこれをやってるんだ、私は牧師なんだとかって、いろんなその肩書きとか、その自分の経験とか、そういうものでその恥を覆おうとしますけど、どうぞ、もうそういうその自分の肉の頑張りで自分のその恥を覆うようなことをやめさせてくださいでしょ。いい加減諦められますように。むしろ、本当にそのあなたが、ご自身がそのイエスキリストの血によって、結んでくださったあなたの契約によって、またあなたの恵みと誠と慈しみによって、そしてあなたが私に与えてくださるその信仰によって、私の恥を全部覆ってくださって、そして私にむしろ誉れを与えてくださるということ。私をその王の王、イエス・キリストのその食卓に招いて、そこで一緒に食事をするように、そうやってその招いてくださっていることを、本当に信頼して、毎日歩んでいくことができますように、ちょっとどうぞ助けてください。どうか私たちが本当にもっともっとあなたの恵みを十分に他の人に流していけるぐらい味わうことができますように、どうぞ私たちに恵みを施してください。またダビデのようにメフィボシェテのように低くなれますように、私にはふさわしくないとかって言っておきながら私はふさわしいって逆に思っているようなことがないように、どうぞその私がどれだけふさわしくないものなのかということも見れますように、と同時にそのふさわしくないものに、良いものを与えてくださるというその信仰を私に与え、あなたを見ることができますように。どうかお助けください。このバランスをどうぞ私に与えてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後、一曲賛美しましょう。